青空 FM 第120回目。第120回目もゲストなし、一人会となっております。パーソナリティは私、ポルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。今回は、技術書店18直前ということで、技術書店18で気になる本の紹介をしていきたいかなと思います。まずは、このポッドキャスト青空 FM にいただいたご意見ご感想の紹介からですが、ツイッター、ブルースカイ、ミクシー2、お便りフォーム、特に感想は来てないです。というわけで本編に行きたいと思います。では、技術書店18の気になる新刊の紹介というところで、今日が5月29日木曜日の時点で、オンラインマーケットを除いて登録されている本、あとツイッターで回ってきてちょっと気になった本があったんで、そのあたりを紹介していきたいと思います。まずはサークル名がノフィーさんですかね。多分この方ハンドルネームもノフィーさんだと思うんですけど、 NOFI さんですね。オンライン参加の方で、本のタイトルがリアルタイム反映の買い物リストを作ってみた。こちらの本は夫婦で使うための買い物リストアプリを作ってみた時の話を Firebase でデプロイし、ホスティングから単体テストまで書いたという話の本ですね。いわゆる個人開発、まあ自分で使うためのサービスを個人で開発してっていうところの頭からお尻までといった感じなんですが、技術的にはリミックスを使ってるみたいですね。リミックスって何の言語だったかなって感じなんですけど、まあ JS ですかね。Firebase にデプロイしているんで、まあ Web アプリだとは思うんですけど、何のフレーム、何のっていうのはまあ JavaScript なんですけど、フレームワークとしてなんか見た記憶あるんですが、ちょっとうろ覚えなんで、まあ内容的にはね、気になるんで、ぜひこれは買ってみようかなと思っております。まあオンラインで電子版のみなので、6月1日のオフラインで紙の本ではなくて、5月31日土曜日10時ぐらいですかね。オンラインマーケットが開いたらもう買えそうなので、早速買ってみようかなと思います。次、こちらもオンライン参加のサークルさんですね。サークル名が DU研究.exe さん。本のタイトルが技術だけじゃない30歳 SE が伝えたい生存戦略というところで、これちょっと本のタイトルも気になったんですけど、説明文に技術力が求められるイメージがある SE 業界、そこに身を置く筆者はむしろ技術力以外で生き残ってきたと書いてあって、この IT 業界に長くいる、いすぎてしまったがために、SE って技術力求められるんですね、みたいなところが、ちょっと個人的にはずれてしまっている感もあって、まあこれは IT 業界っていうか Twitter 界隈なのかもしれないですけど、私が観測している Twitter 界隈の SE に対するイメージというのは、どうせガントチャート、選票、Excel 書いてるだけじゃねえか、技術力もなく、みたいなことを言われている感じがしていて、で、まあ、そういう SE もいる。で、そうじゃない SE もいるっていう、ただ、シンプルな、簡単な話なんですけど、まあ、守護デカというか、まあ、SNS なんでね、そういう不満、不平みたいなのは結構燃えやすいというか、目立ちやすいのかなというところの中で、純粋培養っていうこの表現が正しいかわかんないですけど、SIR の SE として、6、7年かな?やられてきたこの著者の方が、むしろ技術力じゃなくてっていうのが結構、一周回ってというのも変な話なんですけど、それが普通なんでしょうけど、というのがちょっと面白いなと思って、これはぜひ買ってみたいですね。これちょっと池袋で著者の方と会話したいなと思ったんですけど、オンライン参加なんで会話できないですね。こういう方はね、ポッドキャストに呼んでお話できるといいんですけど、なんとか釣り上げる方法はないものかといった感じですね。では次、オフライン参加のサークルさんですね。サークル番号、これいつもサークル番号って言ったかな。まあ、キ14、書きくけこのキ14のサークル名がホークスクリエーションズですかね。この横文字英語弱い勢のパーソナリティとしてはサークル名が英語で書かれているとちょっと泣きたくなってしまうんですけど、本のタイトルがミスリルで始めるシングルページアプリケーションというところで、これはミスリル .js というフレームワークですかね、を使って SPA を作るという本になりますね。ミスリルちょっとわかんないですけど、ミスリルっていうのはなんか聞いたことあるなぁと思って、 なんなら最初このミスリルっていうのを読めなかったんですけど、聞いたことあるなっていう感じだったんですけど、書店で同人誌を読んだ覚えはないなというところだったので、ぜひちょっと買ってみて中身読んでみたいなといったところですね。次もオフライン参加のサークルさんですね。カノ19。カノ19のサークル名がDEF、DEF 合同会社さんですね。本のタイトルが Ruby on Rails で作る ChatGPT クローンチュートリアルといったところで、ChatGPT のクローンを作るっていうのもすごいな。そのチャットボットじゃないか。チャットサービスみたいなものを作るのはまあまあって感じなんですけど、LLM どうするんだろうなっていうのが非常に気になったのと、まあそれを Ruby on Rails でっていうのがちょっと気になったところで、パッと見た感じ、LLM をどうするかっていうのは書いてないですね。まあ、169ページ、1980円といったところで、これはもう現金決済は考えてない値段付けですかね。1980円するんだったら2000円にしてくれって思ってしまうんですが、まあ簡単な後払いでやるんだったら20円でも安い方がいいのかなって感じですかね。また表紙がね、これ多分生成 AI でジェネレートしたものなのかななんぞと思う絵で、パッと見結構生成 AI で生成したイラストっていかにも生成 AI ですね、ダリとかで作るとっぽい感じになるんですけど、これはプロンプトを工夫されているのか、かなりそうでもないように見えるというのがすごいですねっていう。これまあ前にも言ったんですけど、生成 AI で生成してねえよって言われるとすげえ失礼なことを言ってることになってしまうので、もしそうだったら大変申し訳ないです。では次、オフライン参加のサークルさんで、絵の07、あいうえおの絵の07、サークル名がギークライブラリーさんで、本のタイトルが、これは読み方が自信ないんですが、シャオコインで始める IoT、XIAO コイン、コインはまあコインですね、あの硬貨みたいなもののコインで、XIAO でシャオと読むと思ってるんですけど、違ったら大変申し訳ないといったところで、でこれはこのシャオコインっていうのは無線マイコンボードのことを指すみたいですね。小型の無線マイコンボードというところで 38mm×28 なので、まあ 4×3 センチぐらいのマイコンボードみたいですね。もうこれはボタン電池で動くものらしく、マイクロ USB なのかな、ちょっとパッと見た感じ端子がわかんないですけど、まあ IoT 的なものなんですかね。オンラインで基板セットを販売していますって書いてあるので、まあネットで通販していじってねっていうことだとは思うんですけど、まあちょっとね、これでどういうものを、まあ始める IoT と書いてあるんで、何かしらの IoT 的なものをやるんだと思うんですけど、まあどういったことができるのかっていうのが非常に気になったので、ちょっと買ってみたいと思います。次がオフライン参加S08、サシスセソのS08のサークル名がソロギルドグレン地獄さんですね。すごい名前ですね。本の名前が、本になったけど商業出版小説を経験した僕の話というところで、内容としては小説投稿サイトから商業デビューを果たした著者が、執筆の始まりから出版後の現実までを赤裸々に綴った一冊といったところで、ちょいちょいね、この裏側じゃないですけど、やってみたみたいな話の、まあ、商業出版とか、あとは何でしょうね、後で出てくる別の本だとSteam でインディーゲーム作ってリリースしてみたみたいな話もあったりするんで、まあそういったあたりのね、裏側的な話っていうのは、まず半分野獣馬根性みたいなところもありますけど、非常に気になるし、勉強になるし、といったところで、まあどんな進め方、まあ編集さんがね、どういう風に入るのかとか、まあ小説投稿サイトからということなので、ウェブで書いていたものが単行本になったのかな、と思うので、まあそのあたり非常に気になるということで、読んでみたいかなと思います。では次、オフライン参加で、イノ03ですね。サークル名が、エバーテイルラボさんですね。本のタイトルが、お気に入りに出会うキーボード旅のしおりというところで、まあ、こちらの方は、実は知り合いの知人の本というところで、中身、事前にレビューしたんで見てるんですけど、っていうとなんか、あれかな、マッチポンプみたいな感じかな。単純に、紙の本欲しいなと思って、拾いあげたんですけど、まあ、あなたのお気に入りのキーボードに出会うための本というところで、秋葉原に ある店舗を回って、キーボードに触れるというところが趣旨の方になっております。まあ、キーボードを何でもいいじゃんっていう人もいれば、まあ、すごくこだわりがあるという人もいれば、いろいろ様々だと思うんですけども、このキーボードを、キータイピングするキーボードですね。鍵盤の方のキーボードじゃないんですけど。まあ、このキーボードどうやって探したらええのっていうのはかなり難しいと言いますか。統計立てて説明したり、経験があるっていう人はなかなかいないかなと思っていて、かなりね、そのキーボードを、クオリティオブライフっていう表現が正しいのかわかんないですけど、まあ、パソコンを使うときに一番手で触れるインターフェースがマウス、キーボードあたりだと思うので、これが自分のお気に入りになると、かなりネットサーフィン快適度的なものが上がるかなと思うので、まあ、実際これは本としてちょっと欲しいなと思っているところではあります。次がオフライン参加U04で、サークル名が小杉孝さんですかね。登るという字を書いて、こうだと思うんですけど、登るっていうのも難しいな。まあ、こうみたいな字ですね。登山の登ではない方のっていうので伝わるかわかんないですけど、多分小杉孝さんだと思います。本のタイトルが、そして謎は組み上がったという本で、説明書きを読むと、とある謎解きミステリーカフェからの謎解き脱出のギミックの開発以来から始まる電子工作とプログラミングを舞台とする謎の数々というところでミステリー小説ですかね。説明がこれしか書いてないのでちょっとどういう本かここからは難しいんですが、ただ中見るとね、宮殿の話みたいなところもあったりして、実際に現実のカフェでIoT 的なものを作るみたいな感じなんですかね。よくある、雨が降ると Wi-Fi が繋がらなくなる。雨が降ると Wi-Fi が繋がるだったかな？みたいな、IT 都市伝説みたいなのがあったりするんですけど、そういう系かな、ミステリーかな、というところで気になって拾ってみました。次が、オフライン参加で、S19、サシスセソの S19 のサークル名が、夏梅ドットデブさん。夏梅じゃなくて、夏梅ドットデブさんですね。本のタイトルが、クロードコード MCP サーバーの手引きというところで、アンソロピックの最新 AI コーディングツール、クロードコードを使いこなし、独自の MCP サーバーで拡張する実践ガイドというところで、チャット GPT に代表される生成 AI ですね。LLM を用いた生成 AI サービスのクロードコード、クロードですね。クロードソネットとか。クロード、何？俳句？とか。そういうサービスを提供しているアンソロピックの、まあ、クロードが出しているコーディングツール。まあ、コーディングエージェントって言っていいのかな？クロードコードと MCP サーバーを独自で作ってっていう話みたいですね。このあたり、まあ、クロードコードは触れてないか。カーソルとかね、他のサービスはちょっと触ってはいるんですけど、クロードコードまだ使えてないので、まず一つ。読んでみたいと思ったのと、MCP ですね。どれぐらい前かな？ 1、2ヶ月前ですか？もう、時代は MCP ってぐらいめちゃくちゃ話題になってて、ほはーんって見ていて、結局されてもいないと言ったところで。まあ今でもね、MCP 触ってる人いっぱいいると思うんですけど、ちょっと乗り遅れないように、ここいらで触ってみたいかなといったところです。次が、オフライン参加ですね。O12。サークル名が、フローライト。かな？ちょっと読み方が間違えたら申し訳ないですけど。FLUORITE で、多分フローライトだと思うんですけど、フローライトさんの本のタイトルが AWS で Web アプリ公開を段階的モダナイズ体験というところで、これ今、ページを見直して、書籍のページを見直して聞いてたんですけど、これ星窓さんの本ですね。星窓さんは多分一方的に私が知っているだけかもしれないんですけど、まあ、とある縁で、知っている方でっていうぐらい名前しか知らないんですけどといったところで、内容的には EC2 で Web アプリケーションを公開するのをまず最初にやって、まあ今はねあんまり EC2 で公開する Web アプリを作る、まあデプロイするみたいなことはやらないので、まあその EC2 を S3 とかラムダみたいなところにモダナイズ化していくというところをやるということみたいです。これは今実際に私も本業で業務でインフラやってまして AWS やってるんですけど、なかなかこの1から公開する ところまでっていうのは、一回あるかないかぐらい、もうすでに構築されたものの保守運用みたいなことが多いので、このあたりはちょっと体系的という表現が合ってるのかわかんないですけど、まあ段階を得てやっていくってあたりはちょっと読んでみたいな、といったところになります。次もオフライン参加ですね。計18、かきくけこの計18のサークル名が、ポシフロさんですかね。POSIFRO で、ポシフロさんだと思います。この方、本のイラストの、表紙のイラストのデザインセンス見たことあるなと思ったら、おそらく前回自由書店17で紹介、このポッドキャストで紹介したオープンレンダーだったかなというコトリンのライブラリー、グラフィックライブラリーだったと思うんですけど、の本の方でしたね。実際17でオフラインでちょっとお話しさせてもらって、読み方を聞いたのはこの方だったかなみたいな話をちょっとさせていただいた記憶があります。ハンドルネームというか著者名は青緑さんというんですかね。で、今回出される新刊がコトリンプログラムが同じ開発者に共有したいことというところで、同じコトリン系の本、私はまあサーバーサイドコトリンなんですけど、というところで気になってピックアップしたんですが、今回はかなり広範囲というんですかね、的な内容になっていて、駆け出しコトリンプログラムが得た知見や効率化方法について共有したいといった本になるようです。これも非常に気になっているので、ぜひ読んでみたいですね。次がオフライン参加ですね。コ12、サークル名が低反発さんで、本のタイトルがスチームの海に沈むサウナオブザデッドというインディーゲームの場合というところで、さっきちょっと裏側気になるよねというところで話題に出したスチームでインディーゲーム作ってみたみたいな話の本がこれですね。で、これはサウナオブザデッドというゲームをリリースしたんだけど、まあ、人知れず散ったというところで、振り返りと大反省会というところで、個人開発のゲームの始まりから終わりまでを数字という結果を交えて振り返るというところが、かなり裏側ですよね。気になるところかなと思います。まあ、最近でもないのかな。まあ、ここ1、2年でバズったゲームといえば8番出口ですけども、あれはね、かなり大ヒット、大バズりというんですかね、して売り上げもすごかったようですけども、まあ、あの1本の裏にね、すごい量のインディーゲームが出ては、話題に上がらず消えていきというのは、まあ、エンタメ界隈としてはね、ゲームに限らず、本、漫画、映画、あとは何ですかポッドキャストもそうなのかなみたいなところで、ラジオとかね、っていうところはあるので、まあそういったところのね、裏側が知れるというのは非常に気になるよねといったところで、私もゲーム、テレビゲーム本当に好きなんで、もうテレビでもないんだよな。まあビデオゲーム本当に好きなんで、ここはかなり読んでみたいなと思います。では、これで最後ですね。気になった本が最後ってだけで、新刊はもっともっといっぱいあるので、また現地で回りたいなと思うんですけど、ここで紹介するのはこれで最後となります。オンライン参加の方ですね。サークル名がサティスファクトリーさんで、本のタイトルがリアクトビュー JS 入門 JSX SFC で簡単 UI 構築というところで、リアクトとビュー両方書いてるというのも、まあ、昔は結構あってたかなと思いつつ、最近では珍しいなというのが一つ。それからリアクトといえばリアクトですよね。なんか技術展18でもオフライン参加されるっぽかったんですけど、クルミアリ書房さんだったかな。私も読んだことあるんですけど、リアクト入門の技術同人誌としては非常に有名な本がある中で、ここでリアクト入門を書いてくるかというのが非常に気になった本になります。で、正直、私リアクトも書いたことあるし、まあ業務でも書いたことあるし、一応できると、経験はあるとのたまっているんですけど、挫折した人の一人ではあります。今から1でリアクト書けって言われると、チャット GPT 助けてって感じになっちゃうタイプなんで、改めてちょっと入門してみようかなみたいなところですね。まあだいぶリアクト、まあ Vue.js もそうなんですけど、バージョンアップ入るといろいろこう、お作法というか、みたいなところ変わってくるところはあるかなと思うので、そのあたりちょっとキャッチアップして直そうかなといったところで気になったところになります。最後といって、あれだったんですけど、もう一つ気になっていた本があって、まあ、これはツイッターで流れてきていいじゃんと思っていた本なんですけど、ちょっとサークル名がわからないし、なんならオフラインかオンラインかもわかんなくて、ツイッターのユーザー名がプログラミングをするパンダさんという方で、本のタイトルが成功する開発チームの作り方という本を書かれているようなんですが、ちょっとこの本が オンラインマーケット検索しても出てこないし、で、最近の書店のサイトって、サークルを検索する方法がほぼないみたいな感じなんで、ちょっとどうしたもんかなって感じなんですけど、この成功する開発チームの作り方はちょっとソフトスキル的な組織、チーム的な文脈なんで非常に読んでみたいなと思っているので、これはちょっとどうにかして手に入れたいなと思っております。というわけで、家書店18気になる本の紹介。まあ、これが私にとってのサークルチェックになるんですけど、6月1日オフラインは今日一人で参加して、前回家書店17と同様に夕方14時15時ぐらいですかね。もうこんな程度でいいかなってなったら、ちょっとサークルブースを開けて会場をぐるっと回ろうと思ってるので、また何か気になる本とかあったら、ポッドキャストでも紹介できたらいいなぁと思いつつ、懺悔なんですけど、牛書店17の感想を、ポッドキャストやりますって言いながらやってなかったなというところを、謝罪したいと思います。誰に対する謝罪やねんって感じなんですけど。まあ、ちょっとね、牛書店18終わった後も一応余裕はあるはずなんですけど、そう言ってなんか忙しい毎日なので、まあ、ちょっとできるかどうかわかんないですけど、やりたいな。牛書店18感想エピソードもちょっと撮りたいなと思っているので、また何か機会があれば、そういったところで技術同人誌話みたいなのもできたらいいかな、なんぞと思っております。では、この辺で、エンディングに入っていこうかなと思います。まずはこのポッドキャストの告知からですね。このポッドキャスト、アウドラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人も大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、技術同人誌、まあ、宣伝でもいいので、こんな本書いたよ、読めという話でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は、SNS ですね。各 SNS の DM や Google フォーム、お便りフォームなど何でも大丈夫なので、ゲスト出たいと言っていただければ、ほぼ 100%、ほぼでもないか、100% 出ていただいているので、よろしくお願いします。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、よろしくお願いします。さらに、お願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。Pixiv ファンボックスか、オッセというサービスで、支援できますので、支援してもいいよという方は、こちらも配信ページのリンクから可能ですので、よろしくお願いいたします。では、ゲストがいないので、私、フォルテの告知をさせていただくと、家書店18の新刊ですね。2冊になりました。1冊目が、マイクロノートで DRPC に入門実践サーバーサイドコトリンというところで、マイクロノートのサーバーサイドコトリン本2冊目ですね。DRPC をやってみるの本となってまして、DRPC って何ぞやという方にもわかるように書いていますので、よかったら読んでみてください。こちらは紙の本用意しておりますので、6月1日日曜日ですね、池袋で販売する予定となっております。電子版もあります。2冊目が超入門サーバーサイドコトリンというところで、こちらは電子のみになるんですけど、サーバーサイドコトリンって、そもそもコトリンって何ぞやみたいなところから、まあ、サーバーサイドコトリンを布教するための本となっております。布教というか、宣伝というか、チラシ代わりというか、という感じなので、無料で販布する予定となってまして、だからこそ電子版のみといった状況になっております。技術書店のオンラインマーケットはもちろん、ブースと、あと、スピーカーデックですね。PDF でも公開していて、ブラウザでもなんなら PDF ダウンロードもできるようになってますので、よかったら、見ていただけるとありがたいというところになります。他、6月1日日曜オフラインは、前著のマイクロノート本ですね。マイクロノートでサーバーサイドコトリン本の1冊目の在庫が15冊、まあ、20ないぐらいはあるので、持ち込もうと思ってます。で、他は、他の期間ですね。はすべて電子版のみとなっておりますので、よろしくお願いいたします。では、エンディングトークというところで、エ ピソード120ですね。前回ファミコンの話をちょっとしましたけど、その前か前ぐらいにガンダム、F90 とかシルエットフォーミュラの話もしていて、最近はちょいちょいそういう話したいことを本当に話すみたいな、まあ雑談ですよね。っていう感じでやっているので、芸書店みたいな時事ネタは挟みつつ、まあそういった話したいこと、雑談、気が向いた時の気が向いた内容を話すみたいなのは継続してやっていきたいかなと思っております。まあ、ご感想ご意見お便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。Spotify のコメント機能っていうのがずっとリリースされていて、設定できるぞと言われてはいるんですけど、設定しようとするとなんかエラーが起きて設定できないのは、あれはなんか Spotify にログインとか、ログインしてないと設定画面にもいけないはずだから、どういう状態なんだろうなと思って育成そうといった感じなので、まあ、そのあたりもなんかできるようになったらまたお伝えしていきたいかなと思います。では120ですね。第120回は芸書店18位で気になる本について話しました。最後までご聴取いただきありがとうございました。